鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週と来週は集英社刊行スタジオジブリ物語、そして岩波書店刊行歳月について鈴木さんが受けた取材の模様をお送りします。鈴木さん責任編集の著書スタジオジブリ物語は、試行錯誤の上に生まれる企画からスケジュールと戦う制作現場、時代を据えた宣伝戦略、独自の経営法まで、そのすべてを風の谷のナウシカから最新作君たちはどう生きるかまで27作品ごとに余すことなく網羅した40年の物語です。鈴木さん著者の著書歳月は共同通信配信の人気連載が書籍化。人生の道行きで巡り合った人々との鮮烈な思い出を振り返る86のエピソードが詰まっています。インタビュアーは共同通信社の加藤明さんです。
まあ、実は僕もそうだけれど、実は宮崎もそういうところあるんですけどね、なんていうんだろう、責任を取りたがらない。
あ
これって唐突にそれだけ言っちゃうと疑われちゃうんですけれど、
いやいやいや、読めばわかりますそこ
あのね、責任を人に押し付けたいんですよね。だからこの本に欠けてることとして、僕ね、本当にジブリの本質ってね、スタジオジブリ、はい、あの例えば、ね、ジブリの本質って宮崎と、ね、はい、僕と高畑で喋ってて、はいはい、これでスタジオを作ろうと、
はい、
でその時に本当はね、これ宮崎スタジオにしてもよかったんですよ。ね、
はい、
そうなんですよ、
はい、
ところがね、スタジオジブリって何ですかこれ
しかも読み方が間違っていたっていうことを書いてましたけど、
そうするとね、まあ、手塚さんが一番分かりやすいと思うんですけれど、はい、あの人虫プロって最初やったんですよ、
はい、
ほんでみんなで一つのものを目指そうよって、
はい、
ところがね、それがうまくいかなくて倒産した、まあ、いろんなことをやったわけなんですけれど、ところが実際最後に何て言うんだろう、倒産してもう一回立ち上げるときに、
はいはい、
今度は手塚プロにしたんですよね。
あ、そうですね、はい、
そうするとね、会社だろうがそのアニメーションのスタジオだろうが、うん、名前ってすごい大きい、つまり個人の名前を冠した集団ってね、その人が責任取らなきゃいけないですよ。
そうか、責任を取らなきゃいけないってなるわけですね。その人がトップダウンで決めるんではなくてそこはでも経営者 の発想ですね。
だから僕はね、まあ、みんなで、まあ、これ実は高畑、宮崎、僕3人だけでこのジブリっていうのをね、作るときに3人だけで話してたんですよ。で、はい、他に誰も入らず、
はい、
俺でね、スタジオの名前どうしようって言って、
はい、
まあ、この本で書いてないことを言うと、はい、そういうことなんですけれど、高畑なんかね、まあ、あの人はいいですよね、武蔵野工房とか、ね、
はい、そこは書いてありました。
あ、書いてありましたね、
はい、
そうやってね、なんかなんとなくある趣のある、
はい、
ところが宮崎はね、やっぱり外国から持ってくるでしょ、
はい、
これやってるうちにそうなっちゃうんですけれど、スタジオジブリって、まあね、イタリア語の読み方まで間違えてそういう名前になっちゃうんだけれど、このね、一人の誰かの名前を貸さなかったっていうのは、
はい、
ジブリを象徴してますね。というのは、まあ、それは会社にもよるのかもしれないけれど、スタジオにもよるのかもしれないけれど、自分がね、みんなをリードして引っ張っていく、ね、そういうなんていうんですか、やり方ってありますよね。
はいはい、
それをね、誰もやりたがらないっていう人が集まって作ったスタジオなんですよ。
いや、この本 の最初のところですか、あのそこはあの、あ、最後後書きか、あの鈴木さん覚えておいてっていう宮崎さんのその姿勢がもうそれを象徴してますね。
僕あの自分がね、雑誌やってた時もそうですよね、
はい、
あの自分が雑誌やった時に僕ね、まあ、自分がね、まあ、ある立場っていうのか、まあ、編集長になった時もね、
はい、
自分からね、なんて言うんだろう、ネタは出さないんですよ。
あ、
スタッフに全員出してもらうんです、
うん、
これで自分でネタを出してそれを自分でやるって言った、みんなに押し付けたら良くないと思ったんですよ、はい、
うんうん、
これでみんなから出たやつを目の前でね、決めちゃうんですよ、
うん、
大体5、6時間かかったんですけどね。
あ、マジクロですね、時間かかりますね、うん、おそらくそのシステムというかそのやり方をずっとこう今まで続けてらっしゃった話がずっとここに、
そのそうなんですね。でやっぱりだからこの中にね、はい、そうやって言われたらね、今頃気が付いたんじゃ意味ないけれど、宮崎の得意な言葉なんですよ、
はい、
でそれは何かというと、映画をねさあ決めようやって新しい企画を決めてやろうかっていう時にね、はい、宮崎が僕に言うね、
はい、
決まりきった文句があるんですよ、上徳が、
はいはい、
鈴木さん会社はどうするのって、会社はどうしていくの、
あ
そうするとね、次の企画は会社が決めてよって、うん、会社は誰なのよってやつなんですよそうするとね、まるで僕が会社じゃん、そう、会社はどうするのって彼の得意な言葉なんです。
もう自分は外にいるわけ
ですね。そうそこにおいて責任を負わないんですよね。ある時代の空気ですよね。
うん、
要するに何て言うんだろう、これをやろうって決めて、
はい、
それをみんなで寄ってたかって作る、はい、ってある意味つまんないですよね。ね、だって全員が参加できない。
ああ、
ね。だからどっかにね、
はい、
要するに。最初からそれが仮に極端な話ね、
はい、
決めてあったとしてもそこへ行く前の手続き、はい、
うん、
で それそこに面白さがあるってことをどっかで知ってるんですよ、
はいはいはい、
でそれをね、なんていうのかな、高畑にしても宮崎にしても僕にしても、
うん、
まあ、子供の頃から大学時代にかけてね、
はい、
体験があるんですよね、
はいはいはい、
で要するに一つのものってのは仲間で作るんだと、
はい、
ね、一人の人間が勝手に作るもんじゃないって、
うん、
まさに映画がそうですよね、
はい、
そう、映画っていうのは誰かが言い出しっぺがいるんだけれど、うん、実際やっていくっていう時にはすごい人数でやりますよね、
はいはい、
そうするとね、どうしても、まあ、宮崎の場合なんかでも宮崎アニメなんて言い方されて、
はい、
あれに対して一番抵抗を示したのは宮崎ですよね、はい、実はそうなんですよだからね、ジブリって言ってほしいんですよね、彼は。
ああ、
そう、
ジブリ作品、
そうそうそうそう、
ですね、
うん、だからこのなんて言うんだろう、私的なものと公的なもの、
うん、
そこにこだわった会社ですね、この会社って、うん、まあ、僕はね、もともと出版社の人間だったということもあって、はい、まあ、こういうものをやるとき、
はい、
どうしたって考えるわけですよね、はい、考えるっていうのは、まあ、僕もね、出版社なんかにいて、そうするとある年代になると必ず社史っていうものが出てくる、
はい、
だから僕早めにね、社史を作っておこうと考えたのは確かなんですよ。
あ、そうなんですね。それでこう事前に
それで、はい、まあ、ジブリで出してる、まあ、雑誌で、
はい、
熱風というのがあって、はい、そこでね、まあ、ある根津君っていう人が、はい、この人がね、新聞記者で、もともと静岡新聞の記者だった。
あ、そうなんですね。
でその人がね、まあ、フリーになったばっかりで僕のところ取材に来たことがあって、
はいはい、
でそいつと喋ってて面白くて、
はい、
これで、君面白いねってことになってね、はい、でジブリに来てこの熱風の編集をやんないって、
はい、
で持ちかけてみたんですよ、
はい、いや
要するに今フリーで楽しいのかもしれないけれど、
はい、
でさ、ジブリについて書いてほしいんだよねって、
はい、
これね、なんだかって言ったら中へ入って、
はい、
ね、そしたら高畑も宮崎も見るわけでしょ、
はい、
取材もいくらでもできるよ、
はいはい、
で一月に一回ある原稿を書いてって、
はい、
でそれである年数経てば、
はい、
ね、ジブリ物語ができるよね、
はいはい、
それをね彼に言って、でそれを持ちかけて彼がねそれに乗っかったっていうのがスタートなんですよ、はい、
でその時のベースがあってこれを作品につながるわけですね。
そうです。だから、まあ、新聞記者でしょ、
うん、
そう、まあね、加藤さんもそうだけど、はい、物事はやっぱり正確に捉えるだろうなっていう、はいはい、あれがあってこれでやってったんですけどね、うん、
そうだったんですね。写真っていうとどうしてもこう
堅苦しくなるでしょ。
堅苦しいし重たい作りで本が、うん、カバーがついてて箱に入ってたりして、なかなか一般の人にはっていうところが、
僕もいろんな写真をいただいたり、
はい、
僕がいた徳間書店でも写真が出たりね、
はい、
だいたいつまんなかったんですよ
いや立派なこうでかい重たいイメージが、
で面白い写真をやりたかったのは確かですよね、
は
いはい、で生きた、ほんで、まあ、僕がやりたかったのは何しろその近くにいてね、それを活写したっていうのか、はい、そういうねのをやりたかったんですよ。
うん、
だけど、まあね、でそれで僕ね実は、まあ、迷子をそれ連載していくんですけれど、
はい、
最初ね読んだのはね最初の号だけ で、バタバタしててその後全然一切読んでなかったんです。
そうなんですね、うん、はい、
でそういうことで言うとね、まあ、あれをね全部読み直してみるのもいい機会かなとかね、はい、それが今回僕の中のね建前の動機ですよね。はそれで彼が辞めた後はね、はい、ジブリの中にいる野中伸介君とか、はい、これがまたジブリマニアでね
社内の方ですけど
社内なんですけど本当に大好きなんですよ。でそのためにまあジブリに置いてあるみたいな人なんですけれど、ただこの人はね物事を正確に捉えようとする、
はいはい、
でまあ彼がね監修してくれれば、ね、問題もないしって言って、それでね根津君が書いて、まあ、野中君も読むしチェックするし、なおかつしばらく経ったら野津君が、ね、会社から離れた後は、はい、野中君が、ね、引き継いで書いてたんですよ。
そうですね、最後の方にそう書いてありましたね。
そうなんです、はい、そういうのがこれなんですけどね。これでまあねえ、ただとはいえ野中君だってね最初からジブに似たわけじゃないから、
はいはい、
だから途中からはね彼が加わってからはすごいなんていうんですか、聖地を極めるようなくどさがあるんですけれど、
まあ確かに後半の方が分厚い
あそうですか、ね、
と思いました。途中
彼はね事実にこだわる人だから、だから宮崎も重宝してましてね、あのなんか分かんないことがあると野中君を呼ぼうって言って彼に聞くっていう。でさんざんぱら喋らせた後ね、はい、どうして君がそうやってくだらないことばっか覚えてるんだっていうねひどい話なんですけれどやっぱこれ当たり前なんですけれど、その場にいなかった人ってね、はい、どうしてもね事実からちょっと違うことを書いちゃうってことがあったん でそれをねやっぱりちょっと読み始めてすぐ分かったんですよ。
あそうですか、やっぱり記憶と違うっていう、
はい、違うっていうのが、うん、ほんでこれはね根津君であろうが野中君であろうがやっぱり出てきてしまったん でそれの修正、
うん、
で修正によってね実を言うとあるところなんか大幅な修正が必要だったところもあるんですよ。
あそうなんですか。
でそこをね菊池に大活躍してもらったりとかね、もういろんなことがあって、まあ、これが出来上がった過程だよね、はい、間違ってないね大雑把に言えば
その辺もやっぱりこうチームワークなんですね。
だから、うんまあ、現実はねもうなんかまあとにかくこれを読むことだけは本当大変で、うん、結果としては赤字入れながらで思い出しながらいろんなことをやって、うん、で僕は読むだけで終わっちゃったけどその後引き継いで引き継ぐっていうのか、うん、それをやりつつね最後までやってくれたのは菊池なんで、それは助かりましたけどね、
うん、なんか事実関係の確認作業みたいなものも菊池さんが、
それと過去にね散発的とはいえジブリのそういうものってあったわけだから、
そうですね、はい、
ね、それをどうやってねそれと違ったものにするかっていうところもあったと思うし、う
ん、一番最後のところに参考文献も載ってますけど、そうですね、膨大な量の関連作品がこれまであったんだなっていうことがよくわかります。
でも確かに宮崎の大事なことは覚えといてってすごいですよ、すごいですよねあれよくあんなこと、まあ、音書きにあれをよく思い出したなと思って
まあでもご本人があんまり興味がないわけですね。
全く興味ないですよね。うん、だって彼の言うこと聞いてたら記者の人大変ですよあれ。はー、例えばね、あの隣のトトロを作ってたでしょ、
はい、
これでその途中でこの魔女の宅急便っていう企画が持ち上がるっていうのか、うん、あのそれはね持ち込み企画だったんですけどね、
はい、
これやろうっていうことになるじゃないですか、
はい、
これで間髪入れずやり始めるわけですよ、もう時間がないから、
はいはい、
ところがね取材でね、はい、ある人が、まあ、僕そばにもいたんだけれど、あそばっていうのが後であれしたんですけれど、ね、はい、宮崎さんはあれ立て続けにやってますよねと、はい、記者の方質問するわけですよ、
はい、
魔女、あトトロと魔女の間にね、はいはい、そしたら宮崎がねあれは間に1年ぐらいあったのかなとかって言い出すわけですよでしかも自信を持って言うから、まあ、当然記者の人はね、
まあ、本人の言ですからね一番信用できると思います
ね。俺ところがね実際は間なんかなかったわけですよ。
あのそのあたりもこの書籍を拝読しているとそのなんか同時多発的にいろんな作業をこう進めてらっしゃる、特に前半が大変だなっていうそういうくだりがたくさんあって、そこも面白いんですけど、ご本人の中では一旦区切りがついてたと思ってる
んです、ね、これでねその間ね休んでると思ってるんですよ自分が。幸せな人だなと思ったんですけどね
記憶が何か上書きされちゃってるわけですね。
いやもう今朝も相変わらず喋ってたんですけど相変わらず元気で、ね、本当にもう本当にどうしたらいいんですかねあいつとは
いやもうなんていうか終わると幸せな記憶にこう そうです。変わってしまっている方っていらっしゃいますよね。
おっしゃる通りです。本当にその通りですよ。
たくさんの苦労が全て報われてしまうと、
だから忘れちゃうんでしょうね。だからやっぱりどっかで鈍感なんでしょうね。作家ってね、そういうもんじゃないかなって気はどっかでしてるんですけど、鈍感。
作っている時は全力投球で、
ほんでもうね、二度と作りたくない、あそういう気分になるんですよね。だからまあよくね、あの 宮崎が何ですか、引退そして引退撤回、それを繰り返してるって言われるけれど、はいはい、まあ、僕に言わせるとね、そのはっきりそれが起きた日って忘れもしないんですよ。
はい、
あの物のけ姫完成披露の記者会見というのがあって、はい、でその日にね、はい、要するに記者から質問が飛んだんです、
はい、
次の作品はって
、はい、怒
ったですよね、あれは。本当に怒鳴りつけたですよね、
うん、今終わったところ
だよって、ね、今自分がねこれね、どれだけね一生懸命あれしてると思ってんだと、そんなくだらないこと聞くなっつって、うん、でもそれがね、新聞読むとね、引退撤回とかね、なんかわけわかんない。あ、引退だったとかね、あ、なっちゃったんですよね。最後だと思ってやってるっていうのは引退発表になっちゃったんですよ。うん、
毎回でもそういう気持ちでこう、
おっしゃる通りです。あのアメリカにね、リピクサーにジョン・ラスターっていう人がいて、でこの人がね、ジブリのジブリパークをやりたがってたんですよ。
ピクサー。
そうなんです。ほんでなんでかって言ったらね、宮崎駿の大ファン、
ああ、
うん、はいはい、これで彼のことが大好きでね、ほんでジブリパークを俺に作らせろって言って、うん、それを宮崎が簡単にね、OK って、うん、俺興味ないからとか言ってそういうね、
はいはい、
俺がね途中でやっぱりアメリカと日本のいろんな違い、
うん
うん、があって、やっぱり日本の中でやっとくときはやっぱり日本的な考えのもとにやらないと実際にはできない、うん、ということになって、まあ、放り出されるっていうのが彼がいなくなる、
うん、
そしたらそのジブリパークってもうやめた方がいいのかなっていうと、
はいはい、
まあなんかね、いろんなとこからねやりたいって
話を聞く、はいはい、
そうするとね、最初のきっかけを忘れちゃってじゃあやろうかってことになるでしょ。そうするとね、やろうかってことになるっていう時に、なんでこれ始めたんだっけっていうのを忘れてるんですよ、うん。これでいろんなとこからお話来てた中で名古屋を選んで、
うん、
それでやり始めるじゃないですか。ほんでやってみました。そしたら成功したんですよ、
はいはい、
で成功したらね、何が起きたかっていうと、これ本当面白いんですけれど、面白いって言っちゃいけないんだけどすごい売り上げなんですよね。映画を上回るんですよ。そうするとね、あのなんていうんですか、ジブリって何の会社だろうってそこで初めてね
4番にありますけど、働き方にこだわった独自の美学とありますけど、
初めてね、
はい、
事の重大さに気がつくんですよ。誰だって言って、俺 そこですよ、宮崎なんか誰だよ、鈴木さんジブリパークやろうって言ったのはっつって、ね、
忘れてるわけ
ですね。忘れてるんですよ、みんなで。本当ひどいですよね、これ映画だとね、こうね、あの高円兄弟って、
はいはい、
あの人の映画がそういう映画なんですよね。
最初忘れて、
最初ね、何の関係ないとこから始まるんですよ。それがね、あの朝起きたら、はい、ある奥さんがね、気分悪いって言って薬ないのって言ってるのがきっかけになって、はい、なんと大統領の暗殺まで行っちゃう映画とかね、本当、はいはい、そういう成り行き、それがまあジブリの本質ですよね。で誰も責任取らないもんだから平気なんですよ。まあ今でこそジブリって、
はい、
なんていうんですか、ね、世界のいろんな人が知ってる、ね、
う
ん、
はい、
なんでジブリは世界で知られるようになったんですか。
作品を通じて皆さんご存知、
あ、もちろんそうなんですけれど、はい、どうやって作品を通じるんですか。だからそこに人が返してくるわけですよ。だって日本で作ってヒットしてる分にはね、うん、はい、当時は誰も騒がないですよ、
はい、
でしょ。そうしたらね、あのこれがきっかけですよ。星野っていう人が、
はい、
ね、これ当時日本のディズニーの責任者、
あ、はいはい、
でこの人が僕のところに来て、
はい、
ビデオやらせてほしいって、
うん、
これでなんでって聞きますよね、うん、でなに、あのディズニーがうまくいってないですかって言ったら、いや大成功してるんですって。でさらにどうしてやりたいんですかって言ったら、さらに儲けたいんですっていうね。これで甘えのバカバカしい話でしょ。ね、あのすごい人だったんですよ星野っていう人は。
まあでも裏表のない、
ある意味ないんですよ、はいはい、これで僕ね、その時にね、 あの条件はって聞いたんですよ、はい、というのは当時なんか知らないビデオブームっていうのがあって、いろんなビデオ会社からいろんなねやらせてくれやらせてくれって、ね、はいはい、集まっちゃったんですよ、でその最後っぺでねその星野さんが来てね、ジブリのや
つ最後だったんです
ね。そうなんですよ、ジブリやらせてくれって、で条件並べてみるでしょ、
はい、
格段にねそのディズニーだけ良くないんですよ。
あ、そうなんですか。
悪かったんですよ。
へ
え。俺で変な話、僕ねそれで安心したんですよね。
へ
え。まあこの人に任せて売れるかどうかも分かってないわけですよ。でもやってみたら売っちゃったんですよ、この人が。
その時はもうすでに世界に売り出すという、
あの本当は日本だけの話だったんですよ。
あ、
ところがそれをね徳間公開ってとこ言いに行ったらね、突然でわけの分かんないこと言い出すわけですよ。その何かって言ったらね、よし徳間書店とね、ジブリね、ディズニーとねタイアップしようって。タイアップ、うん、だってビデオ売るだけでしょ、
はい、
何言ってんだこの人はと思うんだけれど、この人が言い出したら形を整えなきゃいけないわけですよ、
はいはいはい、
でそのことやってるうちにね大企画記者会見が企画されちゃって、
はい、
ね、僕が企画したんですけれど、
はい、
でこれがきっかけですごいなんか世界のね注目を浴びて、
うん、
早くの果てはジブリの作品がね、もうこんな知らなかったけどディズニーって当時世界に支社がね70個あったんですよ。そこので隅々までジブリ作品が行っちゃうっていうね。だからね、世の中にビデオっていうものができたことも大きいですね。それまで映画って言ったらフィルム回さなきゃいけなかったでしょ、
はい、
それがガッチャンコで見れちゃうわけで、テープでね。そしたらそれが DVD になってブルーレイでしょ。そしたらねものすごくね、まるで書物をね、書籍を買うように、
はい、ね、そうですね、本当にそうですね、う
ん、それによって広まるっていうのはあるんだけれど、うん、ね、その徳馬っていう人のね、大風呂敷、
うん、
ね、
風呂敷を広いたのは徳馬さん
だったんですよ。ディズニーとね、徳馬グループでね、うん、ね、大々的に一緒にやっていくんだって言ってね、
うん、
すごいですよね、もう僕一緒にやるって何やるんだろうと思って、うん。でも記者会見やらなきゃいけなくてね、まあ大きく報道されましたよね。でも世の中ってのはこうやって動くんだなってことも同時に知りましたけれど、だからこれですよ、世界戦略も減ったくれもない。
やっぱり作品が良かったからそうなった
んです、ね。まあ、結果そうなんですけれど、僕らだってあの棚の一度もなんていうんですか、皆さんいろんなね、僕のところへあの世界で進出するためにはどうしたらいいって言って聞きに来られる方が多くて、
ああ、
うん、ね、
そういう方向からの取材もあるわけですね。
作品の中でね、どういうことを心がけてらっしゃるんですかとかね、作品を作ってらっしゃる方が聞いてくるわけですよ。だから僕なんかね、いや、はい、何も考えてないです
制作段階では
考えてないですよ。
マーケティングとかそういうことはないわけですね
一切ないですよそんなもの。ただとにかく日本の、ね、お客さんのために、日本人のために映画を作る、それは根本にありますからね。だからまあ僕忘れもしないのは、韓国の人たちがねお見えになって、何かなと思ったら、要するに韓国でもアニメーションに力入れる、そしてなんでかって言ったら、韓国は資源のない街だ国だから、ね、やっぱり映画っていうものをね、まあ、実写もライブアクションもあるけどアニメーションもある、
うん、
でアニメーションいろいろやってるんだけど、なかなかうまくいかないって言うんですよ、
は
い、でどういう企画やってるのって見てみたんです、
はい、
そしたらね、わけわかんないやつばっかなんですよ、無国籍の、
ああ、
ね、
そこら辺きっと戦略がある上での無国籍、
戦略があるからね失敗するんですよ。だから僕ね、何やってんのあなたたちってもう少し ね韓国っていう国を大事にしなさいよと、
うん、
ね、要するに地に根ざしたところの作品を作れば、それをね、あ、韓国ではこうなってるんだってことで世界の人見てくれるんだよって、
うん、
それをね、わけのわかんない SF ものとかね、そのことやったって誰もね見てくれないよ って、
うん、
だって獣医だってそうじゃないって。でもよく考えてみなって、アメリカ映画がなぜヒットしたかって言ったってね、中身はって言ったら全部アメリカの話でしょ。
はい、そうですね、う
ん、だからそれでいいんだよ って、うん、そんなこともありましたけどね。
うん、いやでもそのこう次々に起きるアクシデントとかインシデントがこうそれをこう乗り越えていくたびに大きくなっていく、この会社の物語は面白いです。
でも一生懸命小さく大きくしようと、大きくしないように努力しました
よいやでもこの本を読んでるとどんどん大きくなってます
会社を大きくすると自分たちはつまんなくなる
うーん、
スタジオジブリ物語歳月についての取材の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週放送します。 来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。